リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて12月7日土曜日午後1時30分から午後3時まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸尾池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは NPO 法人コンシュマーズ京都の事務局長、溝内圭介さん、そして、西山隆之さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では初めに NPO 法人コンシュマーズ京都の活動について、溝内さんの方からちょっとご紹介お願いします。
はい、はい、こんばんは。コンシューマーズ京都の溝内圭介と申します。この10月から、事務局長をしております。どうぞよろしくお願いします。コンシューマーズ京都、コンシューマーズっていうのは文字通り消費者というようなね、意味があるんですけども、まあ、消費者の団体なんですが、まあ、消費者にとっての、まあ、有益ないろんな情報を提供したり、あと学びの場を提供する、まあ、そういったことを主に実践している、まあ、それ以外にも、そういったことを進めるためのいろいろな調査や研究というのもやってまして、まあ、今回このお今よりの、整理始めますっていうところもその辺の調査研究が下地にあって、まあ、最終的には本を出そうということになったというような形になっております。
はい、今お話が出ましたけれども、溝内さんの手元には、老いる前の整理始めますという新しい本が新刊本があるのですけれども、はいはい、これが NPO 法人コンシュマーズ京都で、初めて出された本なんですよね。
はい、そうなんです。
で、先ほどご紹介しました西山さんはその編集者でもいらっしゃるということで、この老いる前の整理始めますという書籍についてご紹介をお願いします。
はい、そうですね、この本はですね、まあ、とりあえず今物の整理とかお片付けとか、というのがすごく流行っていて、そういうのコンシェルジュさんがいるということになっています。 でもこの捨てるということが流行るっていうのは、逆に言うとそれだけ家の中に物が溢れてるということだと思うんですね。で、私たちはこの本を作る前に研究会を立ち上げて、ずっと研究をしてきてました。で、物が溢れることじゃなくて、その家の中に何で物があるんだということを、調べる結果的になったのは、実はあるイベントの会場でご相談に来られた、宇治市在住の方がいらっしゃいまして、その方がご実家の、遺品整理をするのにすごいお金がかかったと。で、これなんでなんだろうっていう話から始まって、そこからまあ調査を始めるきっかけになったんですね。
ああ、なるほど。よくね、お片付けっていうのは、まあ、お子さんがいらっしゃるお家なんかでもそうですし、収納でこんなにこう住み方が変わりますよっていう話もよく聞きます。でもその中でこの今回は 老いる前のということなので、高齢者の方にこう、ね、視点を置いたことなのかなと思うんですけど、そういうご相談がきっかけとして始まったということなんですね。
そうですね、確かに収納されていて、すごく綺麗な状態なんです、うん、外に物が出てない状態なお部屋なんですけども、でもそのタンスの中だとか押し入れクローゼットの中にの物がいっぱいあって、それを結局処理しないといけないんですね、
うん、
でその量がやっぱりお一人暮らしの方の使用する量なのっていうことから始まってるんですね。
なるほど。やっぱりコンシューマーズ京都さんはそういう調査研究を、ね、常々されているということで、なぜ物が溢れるのかというところもなんか研究されてるんですかね。
そうですね、まあ、どこのうちもね、うん、普通に物はね、うん、たくさんあると思うんですよ、
うん、
で、まあ、きちんと片付いてるようでも実際には必要なものがその中のどんだけあるかなというようなことだと思うんですね。もともとはこの例えば4人家族で暮らしてて、でそれなりにお茶碗だったり4つあったり、まあ、それ以上ありますよね、うん、で暮らしててもやがて子供が巣立っていっても2人暮らしになったとしてもそのままのものが置いてあって実際には使わないものが家の中にはたくさんある、まあ、そんなような状況っていうのはあるんじゃないでしょうかね。
うんですね。そしてこの老いる前の整理始めますっていうのは、まあ、考えてみたらね、誰にでも老いというのは来るし、もう自分の親だけじゃなくもうすぐに自分も来たりね、うん、そういうことが自分ごとでもあるので、すごく大事なテーマだと思うんですけれども、この書籍の中にはどういうことが書かれているのかをちょっと本を、ね、買うのが一番いいと思いますがダイジェスト版でちょっとご紹介をお願いします。
はい、先ほども言いました通りですね、綺麗に片付けられている家でも一歩間違えればゴミ屋敷に変わってしまうよということがあります。実際家の中には物が本当にたくさんあるんですね。でその物をですね、本当に一回そのどう言ったらいいんですかね、例えば押し入れを全部戸を開けてどれだけのものがあるかっていうのを写真なんかに撮っていただくとよくわかると思うんです、うん、で今回の写真本では、うん、実際にそういう押し入れの中の写真だとか、うん、洋服ダンスの写真なんかもふんだんに取り入れてますので、うん、まあ普通のご家庭にある、
うん、
ところ状況それをそのまま見て、じゃあこれは実際に使うものなのか、あるいはこう今後使う予定があるものなのかということをですね、考えていただくきっかけにしたいなと思っています。
なるほど。まずその自分の持っているものを整理して、まずは片付ける前の見た目から何がいるのかいらないのかっていうのをそう整理して、その後どういうふうに、動いていったらいいのかっていうヒントもありますでしょうかね。
そうですね、実際にはやっぱり物を処理するっていうのは、まあ、処理するという言い方はおかしいですけども、まあ、処理するっていうにはやはりそれなりの費用っていうのがかかるんですけども、やっぱり元気で体が動くうちに処理をするっていうのはその分コストもかからないっていうことになりますので、その辺のヒントが隠されていますね。
そうですね、よくね最近健康寿命ということも聞きますけれども、そのね、まあ、何かしらどっか不調を、ね、抱えていくような年代になるちょっと前に整理していって、お子さん、ね、にもうちゃんと分かるような形にしておくっていうのは大事かもしれないですよね。
実際にお話をお伺いしていると、ご高齢の方で押し入れの上にある天袋っていうんですか、うん、そこをもう10年以上開けたことがないっていう
方も
届かないですからね。
そうですね。
で実際上になんか踏み台の上に乗って上がると転倒なんかしてるとかえって危ないですからね、ですからそうなる前に、うん、そこらはちゃんと整理しておこうという、そういうことですね。
そうですね、もうなんか開かずの間みたいなところもちゃんと開けて見ないといけないです ね、 ね。ではここでちょっと一旦ミュージックブレイクに行って、また後半続きでね書籍のお話を伺いたいと思います。名も知らぬ花のように八重です。お聴きください。
人は生まれ生きてる名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる日だまりの子供たち駆け回る奇跡の力でこの宇宙は生まれてきた愛し合うそのためこの宇宙は生まれてきた愛し
今夜のゲストは NPO 法人コンシュマーズ京都事務局長の溝内圭介さん、そして老いる前の整理始めますの編集者でもいらっしゃる西山孝之さん、お二人にお越しいただいております。また続いてにお話を伺いたいと思うんですけれども、実はこの本に関してのイベントが10月、
22日ですね、は
い、その時に私が伺いまして、
ありがとうございます。
老いる前の整理始めますという本の内容を、ね、ご紹介するだけでなくって、まあ、いろんな、ね、業者の方も来られてどういう状況にあるのかっていうお話も伺って、これは自分ごとだと思ってもうリスナーの皆さんにもぜひご紹介したいと思ってお越しいただきました。続いてお話をお願いします。
はい、確かに今さっき断捨離とかですね、物を捨てようっていう話はしてますけども、でもそれってやっぱりご本人にとって大切なものであったり、まあ、周りの人間から見たらそんなのもいらないよ、もう使わないよというものであったとしても、それはご本人にとってはすごい思い出が詰まったもので大事なものだったりするんですね。それを無理に捨てようとするとちょっとトラブルになったり、家族間のトラブルになったりするんで、そういうものに包まれて私たちがこう暮らしてるんだっていうことを理解した上でこの進めていかないといけないっていうことも書かれていますね。
ああ、なるほど。自分たちで、まあ、そうやって早めに早めにね整理していくっていう、まあ、ちゃんとこうね、開けたことがないところもちゃんと開けてっていうのも先ほどね出てきましたし、そしていざとなったら、私も先ほど業者の方にもお話伺ったと言いましたけれども、そういう処理をしてくださる業者の方もいらっしゃる。だけどその時も今ね大事なことをおっしゃいましたけど、何でもかんでもこれは不要っていうんじゃなくて、大事な思い出がその方々の一つ一つ思い出があるというところを大事にしながら暮らすということも
こうそうですよね、
必要なんですね。
やっぱりその時やっぱり一番気持ちよく暮らしたいじゃないですか、うん、でなんか捨てなきゃいけないかなということで親子喧嘩になったりとか、うん、それやっぱ本末転倒なんでね、うん、やっぱりそこは大事にするとこは大事にして、
うん
うん、でもやっぱりこういうふうにした方が気持ちいいよねっていうようなことは話し合っていただいたらいいんじゃないかなと思いますよね、
うん、なんかそこにイベントの時にねいくつかの業者の方が来られてましたけど、そういう方もそれを大事にしてもう一括でパッとね捨ててしまいますということじゃなく、うん、寄り添ってやる方法もあるというねお話もありましたし、こう気がつかないうちに、ゴミの中に暮らしているような環境になってしまっている方もいらっしゃるので、そこのこう、ね、
そうですね、
予防と、はい、それから対策です
か、そうなったとしても、うん、まあ、諦めずにというかね、うんうん、やっぱりきちっとすることでまた生活改善もしますしね。で今ここで少し、ね、言いたかったことは、やっぱ最終的に、まあ、物が溢れててもどうしようもなくなった時、
うん、
まあ、その時にはきちんと丁寧に、ね、対処してくれるような業者さんも、うん、おられるので、うん、やっぱりそこは少しお金はかかったとしても、うん、丁寧にやっていただく業者さんにお願いするっていう手も最終的にあるよということで、うんうん、やっぱりあんまり片付けなあかんというのに追われるんじゃなくてそういうふうに思いながら、じゃあちょっとでも自分たちでどう整理ができるかなっていうのを考えていただいたらいいんじゃないかな、うん、こんなふうに思いますね。
こうね、12月となるとね大掃除の時期でもありますのでねそこでちょっとこうね、お一人暮らしのねお母様とかお父様とかでいらっしゃっても、うん、ご家族で一回こうね見直してみて、みんなで大掃除をね手伝いながらやるっていうのもいいかもしれないなと思いますね。
そうですね、その時にその単にゴミとして出すんじゃなくて、うん、使えるものはですねやっぱりリサイクルに回すなりですね、うん、していただくっていうのも大事なことだと思いますね。
あ、そうですね、ご家庭の中でね眠ってるものが他のところで、
ね、
活用されるってことは嬉しい話ですもんね、
う
ん、
そうですね、そこが大事だと思いますね、
うん、いただき物のなんかこうとか景品でもらったとかいうのが結構そのまんまこうあったりねしますので、そういうのはどんどん活用してということですよね。
だから昔の結婚式の引き出物ですごくいいコーヒーカップとかもらったとかっていうのは、結構それがそのまま残ってるケースっていうのは多いと思うんですよね、うん、でもそういうのをこうちょっと出展していただくと、
うん、
またそれはそれで物も使われるってことで余計に生きていきますから、うん、その辺が大事だと思いますね。
そうですね、本当にこうコンシューマーズ京都さんではいろんな視点でね消費者の、はい、立場から考えた社会づくりをされていらっしゃるのかなと思うんですけれども、なんかそういう、こう今後のね、ことをねちょっと学びたいという時は、
あ、そうですね、まあ、これホームページも一応作ってますので、
うん、
今度またどんなことするかとかこんなことしたよっていうのも載ってますから、うん、まあ、ぜひコンシューマーズ京都というふうに検索していただければ、うん、出てくるかなと思うの で、
あ、そうです、ね、
見ていただけたら
皆さん検索してください
。
そ
して
書籍はねもう本屋さんで販売されていますのでね、
はい、一般書店でもですね、まあ、ご注文いただければすぐ取り寄せできますので、
はい、
ぜひご利用のお願いします、
はい、ありがとうございました。今夜のゲストは NPO 法人コンシューマーズ京都の事務局長溝内圭介さん、そして、西山孝之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。